なたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住56歳、普段は親子関係再構築の専門家として活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことを踏まえ、たった一人のクライアントさんや生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、子の連れ去り、親権制度、母子分離、発達障害、問題行動、上下関係の意識、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや子どもブランディングという子育てやしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで本当の世界平和を作り上げていくことができるのかをリスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っております。本日のテーマは、発達障害による二次障害、カサンドラ症候群です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。この世界に幸せが溢れ出すよ。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。まだまだ超カミカミでお聞きづらい点もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。本編の前に、まずいただいたコメントを、ご紹介していきますね。ちぴぴさん、ありがとうございます。くみこさん、家族でお昼しながら聞きました。そして泣きました。最後の言葉、繰り返してくれた言葉に、なんて温かい声なんでしょう。来週も、もう一度聞きたいです。誰にとっても大切なことだから、この番組のこと伝えたいと思います。今回はチピピの歌も流していただき、とても嬉しい光栄です。この歌は、クミコさんからの依頼で、クミコさんの、詩やお聞きしたエピソード、お気持ちから生まれた歌です。ご自身の激烈な体験が元になっているけれど、クミコさんの言葉は優しさに満ちていて、私の中では親子で踊る2ステップダンス曲のイメージが広がりました。いつかそんなダンスを一緒に踊りたいですね。久美子さんご自身が当事者として説得力を持って語ってくださり、正確な知識と方向性を示してくれるこの番組は画期的な番組だと思います。ここからまた輪が広がっていきますね。発達障害とは環境因子ではなく、先天性の特性であること、生きにくさや、摩擦が生じる大きな理由は社会の無理解や知識不足にあることが私にもよく分かりました。 また東京でのイベントのこともぜひお聞きしたいです。ということでね、チピピさんありがとうございます。私のためにチピピさんが作ってくださった歌を前回、感謝の思いで流させていただきました。また、発達障害は、環境因子ではなく先天性の特性であること、生きにくさや摩擦が生じる大きな理由は社会の無理解や知識不足にあることということが一番伝えたかったことではありますが、チピピさんの番組に対する ご感想をいただいて、ああ私の言葉は誰かにしっかりと伝わっていたんだと思い、とても嬉しく拝見し胸が熱くなりました。たった一人でもいい私の言葉を受け取ってくれる人がいたら私は本当に幸せです。ありがとうございます。では今日は発達障害の二次障害とカサンドラ症候群についてです。それは切っても切っても切れない関係にあり、片方の配偶者等がアスペルガー症候群である場合に、もう片方がその圧力でカサンドラ症候群に陥ることがあると世の中では言われています。そのことについて私の思いを伝えていきますね。前回では発達障害についてお話しさせていただきました。それを踏まえまして、確かにアスペルガー症候群の方々は独自の世界観を持ち、それを受け取る側にとってはえと聞き直したい気持ちになることがあるというようなことが特性となっています。その特性以外の、人にとってはご自身の常識や世界観の中にないことが多いので、理解できないことも時々あります。でもそれだけでは少し変わった人という印象だけで特に問題はないかなと思います。このアスペルガーの方が例えばそのアイデンティティが確立するまでの間に不適切な環境に置かれると、認知の歪みが生じて生きづらさとなっていく場合があります。すいません。その特性を攻撃などの過干渉や理解できないから無視というような無理解の中で生きるときに、独自の世界観にプラスして自分の生存権を求める、守るための、思いが湧き上がり、それが認知の歪みとして機能するのです。それは人間の心理として当然の流れとも言えると、私は認識しておりますが、発達障害の二次障害と言われる部分です。人によっては自殺を選んだり、こちらには問題行動とも言えるような行動を繰り返したり、うつ病などの精神疾患を抱えたり、心の健康寿命が短くなってしまいます。ない人もいます。こんなに辛いばかりで何のために生まれてきたんだろう、そう思っても仕方のないことです。例えば知的障害があれば、お腹が空いた時にスーパーに入って目の前にパンがあったから食べた、これは犯罪ではありますが、自分が逮捕されても引き起こした犯罪がなぜダメなのか理解できずにまた繰り返すことがあります。食法障害と言われる分野です。その事実は前回コメントくださった食法障害に携わっている文彦さんからお聞きしております。周囲はただ逮捕する、排除するだけではなく、なぜ彼女が、彼が犯罪を繰り返すのか、ではどうしたら彼が、彼女が再犯しなくても済むのかを考えて対応していくことが求められます。その一人以外にも同じような方はたくさんいますから、排除だけでは犯罪はなくならないということにお気づきいただけましたら幸いです。この心理の流れご理解いただけるでしょうか。はい、ありがとうございます。前半は発達障害による二次障害についてお伝えさせていただきました。この辺でパンクされている方もいらっしゃるかなと思いますが、後半でアスペルガー症候群から受ける、圧力によって生じるカサンドラ症候群についてもお話ししたいので、ぜひぜひ最後まで聞いて、理解を含めてくださいね。ありがとうございます。ここでお時間を少しいただきまして、 私の大好きな歌を入れたいと思います。前回と同様なんですけれども、夢の種30期の同期であるちぴぴさん、中四国沖縄チャンネル毎週木曜日朝6時から放送の花歌ちぴぴっていう番組のメインパーソナリティでいらっしゃる広島スタジオのちぴぴさんが、作ってくださった歌です。ファーストステップ for 久美子&桃代。それではお聴きください。ありがとうございます。前半は、発達障害による二次障害と少しだけ食法障害について触れさせていただきました。それでは これからアスペルガー症候群の方から受ける圧力で生じるカサンドラ症候群についてお話しますね。カサンドラ症候群は状態、症状ですから病気ではないということもあり、国ではその定義がないようです。定義等についてはウィキペディアを引用させていただきました。カサンドラ症候群とはというところ、アスペルガー症候群の夫または、妻あるいはパートナーと情緒的な相互関係が築けないために、配偶者や、パートナーに生じる、身体的精神症状を表す言葉です。概要にはこんなことが書かれています。アスペルガー症候群の伴侶を持った配偶者は、コミュニケーションがうまくいかず、分かってもらえないことから自信を失ってしまう。また世間的には問題なく見えるアスペルガーの伴侶への不満を口にしても人々から信じてもらえない。その葛藤から精神的、身体的苦痛が生じるという仮説である。現在の DSM 精神障害の診断と同型マニュアル、その他には、認められていない概念である。また、カサンドラ症候群の場合、夫婦間においてどちらか一方が悪く、どちらが正しいかという問題ではないことに留意すべきである。症状としては偏頭痛、体重の増加または減少、自己評価の低下、パニック障害、抑うつ、無気力などがある。近年カサンドラ症候群を訴えるものの、ブログも見られ、アスペルガー症候群の伴侶を持つものの、二次障害として問題となっている。このように、ウィキペディアでは書かれていますね。でカサンドラ症候群でググっていただけましたら共通の認識ができるかと思います。続きはウィキペディアでご覧いただければと思います。続きまして、カサンドラ症候群が生じるときについてお話しします。アスペルガー症候群の方にモラハラ性が宿っているときには、特に上下関係の意識から支配欲が生まれます。自分を神のように感じることから、この相手を支配していいんだ、いうことを聞かせないと幸せになれないんだ、などという誤った思いから相手を支配し洗脳していきます。相手はそれによって、現状を正しく把握することができなくなり、でも何か違うと思った時に誰かに相談しても、あんないいご主人じゃないの、どうしてそんなこと言うの、ひどい人ね、ちゃんとご飯作ってあげてるの、お掃除はしてるの、などと無理解で無慈悲な言葉を投げかけられ、ますます自分の現状や思いに自信が持てないどころか混乱に陥り、さらに配偶者の支配欲の魔の手にはまっていきます。その時カサンドラ状態の人がどういう状態かというと、人の脳にある認知機能、いわゆる情報処理能力、記憶力、注意力、思考力、集中力、判断力、理解力、問題解決力などの知的能力がすべて落ちることで、全く訳が分からなくなっています。例えば、虐待によって5歳で亡くなった目黒区のゆあちゃんのママは、その状態と言えると思います。ゆあちゃんのママは、社会からこの世の中から全く理解されません。だけどこの状態で適切な判断や行動が果たしてできるでしょうか。この責任を、この状態の彼女に押し付けることが果たして正しいことなのでしょうか。3番目にカサンドラ症候群の生じる場所についてお話しますね。先ほど虐待死した目黒区のゆあちゃん事件のお話をさせていただきましたね。おそらくゆあちゃんも同様の状態にあったと考えられます。ゆあちゃんを、虐待死に至らしめた父親は、アスペルガー症候群ではないかもしれません。ですが、この凶暴なモラハラ性を持っていたために、このようなことになったのだと私は認識しています。 アスパレルガー症候群ではなく定型発達の人であっても、このモラハラ性が生じることがあります。これは夫婦間のみならず、親子間、上司部下の間、友人、先生と生徒、どんな関係にも生じる可能性があります。このモラハラについては回を変えたところでまたお話ししていきますが、ベースは次の通りになります。4番目に、その認知の歪みによる生きづらさについてお話ししたいと思います。障害があるなしに関わらず、子どものアイデンティティ確立までの間に不適切な環境に置かれると認知の歪みが生じ、それがやがて生きづらさとなり、周囲には問題行動とも取れるような行動、言葉が出てきてしまいます。その人の特性プラス、思いや世界観プラス、認知の歪みによる生きづらさ、ここを理解していただけると嬉しいです。その人の特性、思いや世界観を無視する対応、これが虐待になっていると考えます。この、自分の思いが世界観が正しくて相手が違った場合に、相手が教え、ごめんなさい、自分が教えてやらなければという正義感から、やがてその人の特性、思いや世界観を無視する対応をするようになってきます。そうすると、子どもは、配偶者は、部下は、友達はどうなるか、人としての尊厳や自分軸を取り戻させるためにどれだけの取り組みや苦労が必要だと思われますか？それにより引き起こされた認知の歪みから生きづらさを抱えたまま、さまざまな環境に置かれ、経験を積み重ねる中でしんどさが増していき、人によっては自殺を選択する、犯罪を犯す、精神疾患から精神障害者手帳を取得し、生活保護を受けながら寝たきりとなり、やはり無理解の中で悶々とただ生きるという作業を繰り返す、そういう人のなんと多いことか。人の人生の中で病気や怪我で、寝たきりとなった期間を除いた期間を健康寿命と呼ばれています。体の健康寿命もあれば、心の健康寿命もあります。私は障害があるなしに関わらず、その人がその特性と思いや世界観を大事にし合えるようになった時に、本当の世界平和が訪れるのだと、親子関係再構築の専門家として思っています。そして、その私の立場から、この生きづらい世界に生きる人たちがご自身の幸せを確実に手に入れて、心からの笑顔をご自身の特性としていける世界に変えていけるようにお手伝いをさせていただいております。特性と思いや世界観は誰にも否定非難する権利などどこにもないんですよね。最後に、世の中の理不尽さに翻弄されて自信を失い、不安と迷いの中に生きておられる方々に、たった一つ提案をさせてください。これは心理学のお話ですが、課題の分離というものがあります。あなたの特性と思いや世界観を否定非難されていると感じるならば、それはあなたに問題があるわけで、あるからではありません。否定非難したい、支配したい気持ち、これは相手方の処理すべき問題です。そのまま受け入れる義務は全くありません。だから絶対に受け入れてはいけません。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。もう一度言いますね。あなたはあなたの本当の思いのまま、自信を持って生きて大丈夫です。今すぐありのままのご自身にイエス、伝えてください。私の心からのお願いです。それではエンディングに入りますね。 ありがとうございます。加藤久美子一人しゃべりの第2回目、発達障害による二次障害とカサンドラ症候群についてからの、虐待についてお聞きくださいまして、心より感謝申し上げます。ご意見ご感想など夢の種の私のページからコメントしていただけますとすごく喜びます。よろしくお願いします。ここでお知らせがあります。私が自分の親から受けた殴る蹴るの身体的暴力や呪いの言葉による心理的虐待が20年30年続いたことで、私は、自分を見失い、認知の歪みが生じ、それがやがて生きづらさとなり、長い間うつ病で、3年寝たきりになったということがあります。昨年初回にうつ病から抜け、秋には服薬も卒業しました。このように普通のしつけと言われていたことが今は虐待と定義されており、その子の人生をも狂わせてしまうことがあります。それは日本人のベースとなる意識の中にその種が植えられているからです。戦争体験の語り部の方々が、戦争の悲惨さと平和の大切さを語ってこられました。当事者として声を上げ続けることで、本当の幸せって何だろうって問いかけてこられましたね。この自分の被害体験について声を上げていいんだ、上げていくべきで、それが70年も変わっていない子どもの人権が大事にされていない法律について、法改正もしくは新法制定を目標にしていくことで、子どもの福祉の充実につながるというお話をお聞きしました。そのお話をしてくださった方が毎年、今一生さんという、いう方なんですが、毎年、子ども虐待防止策イベントというものを仲間を増やしながら、若手の、政治家さんたちと勉強会をしながら各地で開催されていることを知りまして、私早速東京23区のイベントのスタッフとして勉強させてもらいながら、イベントディレクターに志願し、東京都下であるイベントの統括をさせていただくことになりました。もしお聞きいただいているリスナーの皆様にも、皆様の中にも、私虐待サバイバーだよ、またはサバイバーじゃないけどすごく興味がある、さらに虐待なくしたいよねっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひお仲間に入っていただけたら嬉しいです。特に東京とかにお住まいの方々、実際にイベントを、手伝ってくださる方々、大変助かります。オンラインで支えてくださる方々、リアルで支えていただける方、両方の募集です。この募集のアドレス、サイトの URL などを夢の種、放送局のサイトから私のページに入っていただくと、一番下に夢の種の専用 Facebook ページの URL がありますので、そちらに上げておきますね。こちらにぜひご応募ください。よろしくお願いいたします。さて次回は、うつ病と精神疾患、精神障害についてのお話です。毎回30分のセミナーのようではございますが、これまでと同じように定義から幸せになるためのご提案、そして子ども虐待防止策イベント in 東京とかのイベント告知とスタッフ募集をしていきますね。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら、丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。